はい、建築系ラジオです。建築系ラジオの南研究室建築デザインレビューの収録を始めていきたいと思いますね。で、今日出演してもらうのは研究室のリュウ君と三上君ということで、まあ、実は先ほどもちょっと収録したばっかりなんですけども、じゃあリュウ君からまた自己紹介をお願いします。
はい、大学4年生南研究室のリュウです、うん、よろしくお願いします。
はい、じゃあどうぞ。
はい、同じく4年の研究室の三上です、うん、よろしくお願いします、
うん、なるほど。三上なんか髪型変わったじゃん
はい、ちょっと気持ちを切り替えないといけないという。
パンをかけたの？
パンをかけました。
うん、なんかおしゃれになったね。そしたらね、はい、まあ、またちょっと近況報告っていうわけじゃないんだけど、さっきリョウ君に話を聞いたんだけど、まあでもちょっともう一回ね話をしてみるっていうことで、じゃあ三上君から言ってみようかな。最近どうですか？
は
い、
近況ですね、うん、前回のラジオでお話した通り、ちょっと卒業設計に気持ちを向けなきゃいけないっていう分で、うん、そのこの寒さなんですけど、最近
すごく寒いね。
寒くて、うん、寒いと気合が入らないたちなんですよ。
なるほど。
どうしてもその水話やら何やらでちょっとだらけてしまっていて、うん、それをちょっと気持ち引き締めるではないですけど、うん、髪型変えて一新規ってというか、それでちょっと
声
かけてみました。
なるほどね
って感じです、
うん、まあ、そういうことも大事でしょうね。
なんかきっかけ作りとして、
きっかけ作りですね。
はい、
いいんじゃないですか。
はい、
そうしますとリュウ君はどうかな。
はい、まあ、最近は卒業作業を集中しながら、まあ、うん、いろいろ本を
本読んでるの？
はい、見に始めました。
うん、偉いな。
はい、一応小説とかはメインとして、
うん、
はい、あと探偵小説は僕的には一番好きなので、
うん、あ、本当？
はい、
リュウ君もいろいろ多趣味だね。
はい、何でもそのなんかやると、うん、なんか生活が面白くなりそう。
そうだな、はい、まあ、もちろんそれはそうだね。いろいろ本読んだりとかね、偉いな君はな。分かったよ。じゃあね、今日の作品に入っていきたいと思います。今日取り上げる作品はレムコーラース OMA のレムコーラースの設計によるクンスタハルですね。クンスタハルね、クンスタハル、まあ、これ1992年っていうことになっていますから、もうだいぶ前ですよね。これね、もう20年以上前ですけども、じゃあこれね、まあ、今回じゃあ三上君から言ってみようかな。三上君、これどう思いますか、はい、クンスタハルね。
まずレム・コールハウスという建築家についてなんですけど、僕がすごく印象に残ったのが、うん、シアトルの中央図書館とか、うん、中国の中央電子大本部ビルとかいう、そのダイナミックなボリュームを前面に押し出したというか、うん、もう四角でガッと強く出る建築家のようなイメージがあったんですけど、このクンスタハル美術館は外観見る限りそれとは別比べてちょっと落ち着いたイメージといいますか、
うん、
外見上はそうですね、他に見られるダイナミックさは感じられなかったので、そこが意外だなって感じています。
ああ、なるほど。外見上はね、確かにね、確かにそうかもしれないね、外観としてはな。
そうですね、
うん、分かったよ。じゃあリュウ君はどう思いましたか。
はい、まずはその形が見ると本当に感性を刺激する形ですよね、
うん、
その箱型にすることで、
うん、
空結したら線状のフロアを通り、
うん、
あとはその地上より高い位置にする、そのまるで宇宙に浮かんでいる見えるの、うんうん、メインカラリーとか、
うん、
屋上の端末まで伸びるオレンジ色のテクスとか、
うん、
やっぱり本当に完成的なような感じで、刺激があふれるのような感じですね、
うん、なるほど、
はい、
刺激がね、なんか確かにその雰囲気あるよね、なんかね、うん、それはあるっちゃあるかもしれないな。これね、まあ、確かにさっきね三上君言ってたけど、一見したところはね、その特殊な風には見えないんですよ。で、平面図を見てもね、多分ちょっと理解しにくいと思うんだけども、これほぼ正方形に近いようなプランなんですね。平面図ほぼ正方形に近い。でこれどういうふうになってるかっていうと、でも実はこれすごく複雑で、平面図を見たときに実は大まかに言うと4分割されてるんです。4分割、大まかに言うと、大まかに言ったらこの正方形の平面があって、その正方形を大きく言って4分割されていて、つまり 建物の中に道がこう通り抜けてるような感じになってる、大きく言うと。で、一つは文字通り車が通る道なんですよ。だからトンネル状になっていてね、これ結構複雑なんですけど、トンネル状の空間が真ん中を貫通してるから車が通るんです、トンネル状の空間。
なるほど。
で、それと同時にそれだけではなくて、これは全体が4つに分化されて4つに分かれてるから、こうやって分かれてるから、車が通る道と同時に人が通り抜けるトンネル状の空間もあるんです。で、これ結構複雑で、断面図を見ると実は敷地がすごく斜めになって斜面地に立ってるんですよ。だから片一方の地面ともう一方の地面はちょうどフロアのレベル数が違うんです。実はかなり高低差があるんです。だからそれをつなぐことによって自動的に大きなシャローができてるんです、斜めのスロープ、ね、だからスロープによる空間とそれから車が通る空間っていうものによって大きく4分割されていて、しかもこれ結構複雑なのはスロープが複雑に関連していて、斜めに通ってるスロープもある、まっすぐのスロープもあれば斜めに通ってるスロープもある。で、敷地が斜めになっていると。だからこの内部空間にそれが反映されていて、床が斜めであったり、あるいは空間が斜めであったり、シャローとの関連性の中でその非常にね、そういったこう斜めに折れ曲がったような空間というものが現出してるんです、生まれてるんです。
斬新ですね。
そう、それが実際にこうなんだろうな、オーディトリアムっていうか、そのホールに使われていたりしてるし、でもっと言うとその延長で柱自体が斜めに傾いてるんです。
そうです、
ね、柱自体が
天井とかも斜めだったり、
そうい
ろんなところにそのシャローを、うん、印象つけるようなものが使われてる、
そういうことです。で、これさらに複雑なのは、かといって全部斜めではないんですよ。まっすぐの柱になっているところもあれば斜めになっているところもあるということで、垂直水平の構成要素とそれを斜めにずらしていくっていう構成要素が複雑に両方ミックスされて混合されて重ね合わされてる。だからこのね、平面的にも垂直方向の道っていうのもあれば斜めの道もある。
動線がすごく複雑になってきそうな、
そう、うん、だからこれね、この平面だけ見ると一見単純なように見えて、実は空間的には相当複雑で、だから複雑な空間がこう中の生まれていて、結構ね、意外と読み取れないんですよね。車が通る道の上にそれに垂直にこうね、交差するようにブリッジが飛んでんだけど、そのブリッジが斜めのシャローになってるっていうさ、実は相当複雑なの。でと同時にこのタワーもあるしね、上にそのタワーが立ち上がってるんですよ。まあ、そういうふうな、ここにね、今この A&U の OMA の特集号があるんですけど、ダイアグラムが載ってるその作品集があるんですけども、ダイアグラムを見るとぐるぐるとその螺旋状に巡るような複雑な動線構成というのが少しね、読み取れるんじゃないかなと思いますね。で、これはだからそういった意味で話題になって、このクンスト・ハルっていうのはどういうことかっていうと、クンストって芸術っていう意味なので、ハルはホールだから、だから芸術ホールっていう意味です、クンスト・ハルは。まあ、これオランダのね、ロッテルダムに立ってるんですけども、まあ、このシャローっていうのはこうなんていうのかな、レムコ・ホーラースの建築における最も大きな特徴の一つで、例えばそれ以外の建築においてもね、このシャローはコンペアも含めてレムコ・ホーラースは非常に実験的にいろんなところで使ってるんです。で、その真骨頂の作品の一つがこのクンスト・ハルっていうふうにもう言ってもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、大まかに言うとそういうところなんですけども、まあ、じゃあ一言ずつ君らがまたね、コメントで付け加えるとしたらさ、
はい、
どういうことが言えるかっていうことで、じゃあまあ龍君から、まあ、今度行ってみようかな。龍君どう思う？
はい、ね、先生の解説で聞くとやっぱりすごいだと思います、
うん、
全身的な建築だけではなく、
うん、
その都市計画的にでもありますし、
うん、
そのスロープとか動線とか、うん、やっぱり複雑ですよね、
うん、そうだね、本当複雑、
はい、本当にすごいだと思います、
うん、だからこれ読み取る要素は結構あるんですよね、
はい、
うん、じゃあ三上君いかがですか。
高低差に沿ったこの建築っていうのは、
うん、
やっぱりその敷地をその敷地にがあるから、そのまま敷地のそのまま建てるんじゃなくて、この高低差を利用して、それが内部まで及んでるっていうのは、
うん、
内部にそのダイナミックさ、これは外側なく内側にあのダイナミックさというか動線のダイナミックさを感じられる作品だなっていうふうに感じました、
うん、なるほどね。
あと付け加えるとあの素材に関してもあの、うん、この建築にはプラスチック段ボールであったり生コンクリートであったり亜鉛、うん、のメッキ、うん、こう粗く切られた木の幹なども、うん、いろんな素材が使われているようですね。
なるほど。だから素材的にもいろんな実験が行われているということだね、結構ね。
そうですね、うん、
だから本当に空間的な実験も素材的な実験もいろいろやってるし、もう一つ付け加えるとね、これ構造的にも実験がなされている。つまり確かにこれ複雑だから意外と構造が難しいんですよ。床が複雑に斜めに交差してるし、柱は斜めになってるから。でこれは実はあのセシル・バルモンドっていうね、非常に有名な構造家が構造デザインやっていて、M. コールハウスと組んで、でそのセシル・バルモンドの考え方の一つがインフォーマルと言われているものです。インフォーマル、フォーマルに対するインフォーマル、ね、IN FORMAL インフォーマル、ね、このインフォーマルというのは何かって直訳すると非形式的なとか形式にとらわれないという意味なんだけども、通常であったら床が水平にあって柱がまっすぐ立っているというのは普通じゃないですか。まあ、そこにね、階段とかスロープがちょっと付け加わるということはあると思うんだけども、この建築の場合はもうそうではなくって、ちょっと一部スロープがあるとかではないんですよね。もうダイナミックに床そのものが全部斜めであったりとか、通路そのものが斜めであったりとか、それもしかも立体的に垂直に交差するというような形で、全体が柱も含めてあの斜めに傾いていて、いわゆるその古典的なあの水平な床、垂直な柱ということではなくて、もう全体がこう斜めにこうあの傾いているような、まあ、そういうふうなデザインをしているから、構造的にも非常にこうアクロバティックなことをやっている。そうじゃなかったら持たない。なんでかというと柱がまっすぐ立ってないから、ね、うん、というようなことが行われている、その実験的な建築なんです、うん。まあ、だからこれもね、本当に君らもね、あのこういうのも例えばこれ芸術ホールですから、例えば芸術のためのホールがあったり、ダンス会場があったりとか、それからショップがあったり、レストランがあったり、あるいは図書室があったりっていうふうにするんだけども、こういうのもね、場合によっては卒業設計のね、まあ、一つ その、まあ、参考としてね、いろいろ見てみたらいいかなと思いますよ。
はい、
うん。まあ、レム・コーラースの非常にあのなんていうか詳しい作品集がエル・クロッキースで僕らの研究室にもありますから、まあ、ぜひそれもね参考にしてください。
はい、
うん。まあ、僕ねこれ昔ね、レム・コーラースはこれ何を書いたのかっていう本をね出したんですよね。でこれ五十嵐太郎さんと僕との共著でこう出してるんですけども、他にもいろんな人が参加してるんですが、この中でやっぱりね、僕このクンスタル行ったことあるんですよ。でそれ本当に複雑な空間で、あのそれについてこれ昔書いたことがあるんですよね、
はい。
斜めの空間どういうことを意味するのか、実際こう斜めの空間っていうのをレム・コーラースは他にも結構設計してるんです。例えばエデュカトリアムとかいろんなものに出てきてるんだけども、なんかそういったことの作品の一つのフォーガーとして、先駆的な作品としてね、このクンスタールは実は結構重要な作品なんですよね、うん。ということでね、まあ、またいろいろ見てもらったらいいと思いますよ。じゃあね、まあ、大体レビューとしてはそのぐらいに終了で終わりにしたいと思いますけども、まあ、今後の抱負とか展開っていうかね、君らの今後の予定みたいなことを一言言ってもらって、その終わりにしようと思いますけども、まあ、さっきね、リュウ君はね、さっき収録したからね、一、はい、回言って話はしてるんですが、はい、まあ、じゃあリュウ君から言ってみようか。リュウ君どうですか。
はい、じゃあ卒業世紀以外には、まあ、本当に別のこともやりたいですね。
うん、
一応、いろいろなところが行ったり、まあ、写真撮りたいですね。
あ、写真撮ったりね、はい、なんかカメラ買ったって言ってたもんね。
はい、うん、写真撮って、まあ、そこでその気づいて、まあ、人を描いたりとか、うん、その絵になります、うんうん、という感じに作りたいですね。
なるほど、
はい、
それはいいね。なんかね、その君も芸術家だね、なかなかね。
ありがとうございます、
うん、分かったよ。じゃあいろいろね、はい、まあ、幅広く活動してもらったらいいと思いますけども、三上君はいかがですか。
僕は逆にあと2ヶ月切ってるんですけど、うん、そこはもうどっぷり浸かりたいなっていう思いです他のことはもう、うん、もう一旦やめて、うん、もう今まで設計してきても、うん、その建築どっぷりっていうのがなくて、やっぱり他のことやってたり、
うん、
もう本当にずっと建築やるっていう期間が短い期間であってもなかったので、
うん、
最後のチャンスだと思ってここはもうどっぷりどんなもんかっていう
なるほど
建築やるってどんなもんかっていうのを最後に学んで卒業したいなっていう気持ちでいます。
あ、まあ、それはそれでいいよ ね、 そ、 ねそういうふうに思うってね、はい、確かにな最後の機会だからな、まあ、みんなと一緒に盛り上がってどっぷり使ってみるっていうのも一興かもしれないな。
散々脇目を振ってきたんで
そんなことないと思うけどさ、いろいろやってたけどよかったよ。まあじゃあね、今三上君が言ったようにあともう少しだからね、皆さんも頑張ってやってください、
はい
ね、じゃあ今日の収録はこれぐらいにしたいと思いますね。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。